新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、 J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は5月の9日月曜日です。今日のニュース行きましょう。東芝、企業向けブロックチェーン DNC ウェアブロックチェーンプラス提供開始。アルゴリズム担保型米ドルステーブルコインテラ USD、UST、ペッグ不安定に。アスター上で分散型金融の連合 D カルテル結成。スターレイレイトークンセールでマルチエアドロップも。チリーズソシオス .com 北米サッカー MLS 加盟26チームと提携。アルゴランドが FIFA ワールドカップカタール2022公式スポンサー就任。ダイヤモンド大手デビアスブロックチェーン保証に独自ブロックチェーン導入。LVMH 主導オーラブロックチェーンでダイヤモンドも来歴管理サリーンと提携で。卓球日本代表の張本智和選手琉球アスティーダ入団でフィナンシェがトークン付与。東海社会人リーグ一部 FC カリアフィナンシェでトークン発行。 Web3 エンタメで世界ナンバーワンを目指すゲーミファイ企業 DEA の取り組み。一つ目のニュースは東芝がエンタープライズ向けブロックチェーン提供開始というニュースです。東芝グループのシステムインテグレーターである東芝デジタルソリューションズがエンタープライズ向けブロックチェーン DNC ウェアブロックチェーンプラスを5月9日より提供開始したことが分かりました。東芝デジタルソリューションズはこのブロックチェーンをマネージドサービスとして提供。ブロックチェーンネットワークの管理運用を意識することなく簡単にアプリケーションを作成できると説明しています。なおアプリケーション開発者自らがノードを用意することも可能だといいます。またアプリケーション開発者はブロックチェーンネットワーク管理運用者の承認を得ることなくスマートコントラクトを作成デプロイできるとしており、スマートコントラクトを開発するためのツールも用意しているということです。また企業用途で求められている信頼性については、同社のクラスタ技術、複数のコンピュータを連携させて一つのシステムとして動作させる技術を合意形成の多数決ロジックに応用して実現しているということです。なおすでにこのブロックチェーンは昨年8月に発表されたゼロビルバンクジャパンの物流トレーサビリティサービストレースレジャーやサムライセキュリティのオンライン相続支援サービスに利用されているほか、昨年9月より開始した長崎県長崎市の契約事務のデジタル化に採用した電子契約システムへの実証実験にも利用されているということです。DNC ウェアブロックチェーンプラスの利用価格は5万トランザクションで月額25万円税抜きからです。トランザクション量やノード数で料金が変動するということです。
続いてのニュースいきます。アルゴリズム担保型ステーブルコインテラ USD、UST が1ドル UST の価格を16時間以上維持できなくなり、5月9日にマーケットで話題となったというニュースです。UST の希薄後、時価総額は約 2.4 兆円規模であり、UST のペックが不安定になれば、UST を活用したディファイなど、そのエコシステム全体に大きな影響があるのではないかということで注目されました。UST はテラフォームラボが開発するステーブルコインです。また UST はテラフォームラボが発行するトークン、ルナの取引によって、1ドル、1UST の価値価格が安定できるように設計されています。ルナと UST の需要と供給のバランスを調整することで、1ドル、1UST の価格を保つ仕組みです。また UST はビットコインをステーブルコインの準備金として利用しています。ちなみに UST もルナもステーブルコイン発行のためのブロックチェーン、テラを基盤に運用されています。テラはコンセンサスの仕組みとして、テンダーミントのデリゲートプルーフオブステーク、DPoS を採用しています。 DPoS とは通貨の保有者に対して保有量に応じた投票権を割り当て、投票によって取引の承認を委任するコンセンサスアルゴリズムです。今回 UST のペックがなぜ不安定になったかの理由は明らかになっていません。そしてメディアブロックは DeFi のカーブ上で UST と別のステーブルコインである USDC のスワップ取引が大幅に行われたことに触れています。また Terraform ラボの創業者兼 CEO のデュノウ氏は Twitter でこれから7日間で UST のペックの課題に対応しますとツイートしています。
続いてのニュースはアスター上で分散型金融プロジェクトがディカルテル結成というニュースです。日本初のブロックチェーンアスターネットワーク上の複数のディファイ分散型金融プロジェクトがディカルテルという新しいアライアンスを結成したことが分かりました。このディカルテルにはアスター上のレンディングプラットフォームであるスターレイファイナンス、分散型取引所 DEX のアーススワップ、ステーブルコインスワップのカグラファイナンス、イールドブースターのミューファイナンスの4つのプロジェクトが加盟しています。現状ではアスターネットワーク上の TVL トータルバリューロックドの約 90% を占めるプロジェクトが連合を組んだ形となります。さらに今後も加盟するプロトコルは増える予定で、6月中の加盟を目標に現在開発中の DApps もいくつかあるようです。ディカルテルはそれぞれのディファイプロジェクトが不毛な競争をするのではなく、中長期的な成長を実現するために協力し、アスターネットワークのさらなる成長に貢献するために結成されたと発表されています。またディカルテルでは今後ユーザーが安定した収益を簡潔かつ安全に享受できるように様々な施策を行っていくと発表しています。そのうちの一つがマルチエアドロップです。発表によるとマルチエアドロップとは、ユーザーがスターレイのレイやアーススワップの ARSW などのディカルテルに加盟しているプロジェクトのトークンを保有している場合、他のディカルテル加盟のプロジェクトのトークンが不定期で配布されるサービスということです。なおその際ユーザーに配布されるトークン量はユーザーが保有しているトークンの量に依存するということです。今後一度だけではなく、マルチエアドロップは不定期に何度も実施されるサービスだといいます。そして5月7日マルチエアドロップのイベントが発表されました。スターレイが5月13日20時から5月15日20時の間に実施する2回目のトークンセールにおいて、スターレイのレイ購入者はレイの購入量に応じてディカルテル加盟のすべてのプロジェクトのトークンがエアドロップされるようです。なお具体的なエアドロップのトークン数などその基準については現在は発表されていません。なおスターレイの4月28日に実施されたアーススワップ上の IDO 1回目のトークンセールでは約1億円がわずか5分で完売したということです。今回の13日からスターレイのマルチエアドロップの対象となる2回目トークンセールは販売額に上限がなく、オークション方式と呼ばれるトークンセール方式が採用される予定です。アスターネットワークは異なるブロックチェーンの相互接続、インターオペラビリティを目指すプロジェクトであるポルカドットのパラチェーンとして昨年12月に接続し、1月17日にメインネットローンチしたブロックチェーンです。アスターネットワークを開発するステークテクノロジーズは、日本人起業家の渡辺壮太氏が CEO を務めるシンガポール拠点企業です。アスターネットワークのトークンアスターは現在、暗号資産取引所のホビグローバル、OKEX、ゲート、クラーケングローバル、クーコイン、バイナンス、クリプトドットコムなどで取り扱われています。続いてのニュースはチリーズソシオス .com 北米サッカー MLS 加盟26チームと提携というニュースです。ファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com を運営するチリーズが北米プロサッカーリーグメジャーリーグサッカーに加盟する26チームとパートナーシップを締結したことが5月5日分かりました。チリーズが北米プロサッカーリーグ MLS 加盟のチームと提携するのは11月に提携したニューイングランドレボリューション以来となり、今回の発表で MLS 加盟全28チーム中27チームが提携したことになります。また提携していない残り1チームはシャーロット FC となるようです。発表によると今回提携したチームはアトランタユナイテッド FC、 オースティン FC、 シカゴファイター FC、 FC シンシナティ、コロラドラピッツ、コロンバスクルー、 FC ダラス、ヒューストンダイナモ、スポルティングカンザスシティ、ロサンゼルスギャラクシー、ロサンゼルス FC、 インテルマイアミ、ミネソタユナイテッド FC、 CF モントリオール、ナッシュビル SC、ニューイングランドレボリューション、ニューヨークレッドブルズ、ニューヨークシティ、オーランドシティ SC、フィラデルフィアユニオン、ポートランドティンバーズ、レアルソルトレイク、サンノゼアースクウェイクス、シアトルサウンダーズ FC、トロント FC、バンクーバーホワイトキャップスとなっています。なお今回提携したチームのファントークン発行についての詳細は明らかになっていません。ソシオス .com はチリーズのブロックチェーン技術を活用し、プロスポーツチームがファントークンの発行と販売ができるプラットフォームです。チリーズは昨年8月 NBA 加盟の7チームと7日間にわたり連続提携する取り組みを行っています。なお現在ソシ シオス .com と提携する NBA チームは全30チーム中、全30チームのうち28チームとなっています。また NBA だけではなく、欧州のプロサッカーリーグのチームとも提携を行いファントークンを発行しています。すでにチリーズと提携したスポーツ組織は26カ国130を超えており、北米では NHL に加盟するホッケーのチームや総合格闘技団体 PFL と UFC との提携、韓国やインドのスポーツチームとの提携など、国ジャンルを問わず展開を進めています。続いてのニュースはアルゴランド FIFA ワールドカップと提携というニュースです。ブロックチェーン開発企業アルゴランドが FIFA ワールドカップと提携し、 FIFA の公式スポンサー及び技術パートナーに就任することが5月2日分かりました。この提携によりアルゴランドは FIFA の公式ブロックチェーンプラットフォームとなり、アルゴランドのブロックチェーンに対応した公式ウォレットソリューションを提供するということです。またスポンサーシップ契約に基づき、アルゴランドは FIFA ワールドカップカタール2022における北米とヨーロッパ地域のリージョンナルサポーターおよび FIFA 女子ワールドカップオーストラリアニュージーランド2023のオフィシャルスポンサーに就任するということです。なお FIFA パートナーワールドカップスポンサーの形式として、 FIFA パートナー、ワールドカップスポンサー、リージョナルサポーターの3つがあります。 FIFA パートナーは FIFA が主催するすべての大会やイベントを活用したビジネスが可能で、ワールドカップスポンサーはワールドカップに直接関わることができるスポンサーです。リージョナルサポーターはヨーロッパ、北米、南米、中東、アジア5地域においてチケットの配分が優先されたり、ブランド広告権が与えられます。さらに今回の提携の一環として、アルゴランドは FIFA のデジタルアセット戦略の発展を支援し、 FIFA は広告やメディア、プロモーションなどの機会を提供する予定としています。アルゴランドはマサチューセッツ工科大学のチューリング賞受賞者であるシルビオ・ミカリ教授が創設したアルゴランド財団の独自ブロックチェーンです。コンセンサスアルゴリズムにはプルーフオブステークが採用されています。また現在は2000以上のグローバル組織や政府、分散型金融のアプリケーションに採用されています。ネイティブトークンのアルゴは、各ブロックの構築に使用されるコンセンサスの確保、各トランザクションの支払い、アルゴランドのエコシステムで使用ができます。続いてのニュースは、デビアスがブロックチェーンでダイヤモンドトレーサビリティというニュースです。大手ダイヤモンド関連企業、イギリスデビアスが、ダイヤモンドの生産管理を保証するため、自社開発のブロックチェーン、トラッカーを導入したことが5月5日分かりました。南アフリカ共和国発祥のデビアスは、ダイヤモンドの採掘、流通、加工、卸売まで行っている企業です。世界のダイヤモンド8割の供給量を誇っています。ダイヤモンドは永遠の輝き、婚約指輪は給料3ヶ月分、スイート10ダイヤモンドは同社が掲げたキャッチコピーです。トラッカーはデビアスグループのダイヤモンド原産地から、デビアスからダイヤモンド原石の供給を受ける権利を持つサイトホルダー、そして販売店舗に対し 100% の出所保証を提供する機能を持つといいます。今回デビアスがトラッカーを導入したことにより、サイトホルダーがダイヤモンドの出所を改ざん不可能な記録として小売業者へ提供でき、また小売業者はサイトホルダーから購入するダイヤモンドの出所情報を確認できるということです。なおトラッカーの利用企業はそれぞれ自社専用の分散型プラットフォームを持つことができるといいます。ダイヤモンドなどのデータは許可した場合のみ共有され、また共有対象者も選択できるということです。またトラッカーは処理スピードとスケーラビリティが保証されており、1週間に100万個のダイヤモンド情報をプラットフォームに登録できるということです。デビアスの CEO ブルース・クリーバー氏は次のようにコメントをしています。デビアスはボツワナ、カナダ、ナミビア、南アフリカのパートナーとともにダイヤモンドを発掘しており、トラッカーへ長期投資したことにより、サイトホルダーとともに規模に応じて普遍のダイヤモンド出所保証を業界に提供できることを誇りに思います。トラッカーは出所からサイトホルダーまでの出所情報を安全なブロックチェーン上に保存することを可能にしています。また天然ダイヤモンドに対する信頼を支えるものであり、基準を高め最終顧客への提供に対し期待が高まる技術的変革の第一歩を意味しますとコメントをしています。続いてのニュースは、オーラブロックチェーンがサリーンと提携というニュースです。LVMH、モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンが主導するオーラブロックチェーンコンソーシアムが、ダイヤモンドのトレーサビリティソリューションと連携することが分かりました。同コンソーシアムは4月28日、ダイヤモンドの加工測定評価や測定技術を提供するサリーンと提携したことを発表しました。これにより、サリーン提供のダイヤモンドのトレーサビリティソリューション、ダイヤモンドジャーニーで取得したダイヤモンドの来歴情報が、オーラのトレーサビリティプラットフォームに提供されるということです。 ダイヤモンドジャーニーでは、ダイヤモンドの採掘から研磨、販売までのサプライチェーン全体の情報を追跡し管理を行っています。なお、このソリューションにはブロックチェーンは使われていません。今回の提携により、オーラに参加するラグジュアリーブランドは、自身が販売するダイヤモンドが本物であること、またダイヤモンドが犯罪や強制労働などの不正な方法で仕入れたものではないという責任ある調達をしたことが、消費者などのステークホルダーに証明できるようになったということです。オーラは LVMH が同グループ傘下であるルイ・ヴィトン、クリスチャン・ディオールなどの高級ブランドの製品の履歴情報や心眼の検証を消費者が可能にすることを目的としたコンソーシアムです。マイクロソフト、コンセンシスの協力のもと開発されたこのトレーサビリティプラットフォームにはエンタープライズ向けブロックチェーン基盤クオーラムが採用されています。なお、オーラはすでに LVMH 傘下のルイ・ヴィトン、ブルガリ、ウブロ、そしてリシュモングループであるカルティエ、またディーゼルやマルジェラを傘下に持つ OTB グループ、その他プラダグループでも活用がされています。続いてのニュースは、張本智和選手、アスティーダトークのホルダーにというニュースです。プロ卓球選手で東京五輪卓球日本代表の張本智和氏が T リーグ所属琉球アスティーダ入団でアスティーダトークンが付与されることが分かりました。プロ卓球選手がトークンを付与されるのは世界初になるということです。アスティーダトークンは昨年7月に琉球アスティーダが次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェで発行したトークンです。なお、琉球アスティーダ所属のパラ卓球選手である八木克也氏も個人として八木ゴールドトークンを発行しています。東京五輪卓球日本代表で男子団体銅メダルを獲得した張本選手は、卓球 T リーグチーム及び琉球アスティーダにおいて琉球アスティーダスポーツクラブと選手契約を締結したということです。今回フィナンシェは琉球アスティーダスポーツとともにさらなるコミュニティ活性化の手段として張本選手に対するトークン付与を開始するとしています。これにより張本選手はアスティーダトークンホルダーとなり、フィナンシェ上の琉球アスティーダファンコミュニティを盛り上げていくということです。また入団を記念しアスティーダトークン特別企画の開催も予定しているということです。なお、アスティーダトークンは FT として金融商品取引法上の有価証券ではなく、資金決済法上の暗号資産でもないことを補足しておきます。続いてのニュースは、 FC カリアがフィナンシェでトークン発行というニュースです。次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェにてサッカークラブ FC カリアがトークン発行と販売を開始したことが5月9日に分かりました。 FC カリアは愛知県三河地域初の J リーグクラブを目指しており、2006年に廃部が決定した伝送サッカー部より引き継ぐ形で誕生したサッカークラブです。現在は東海社会人リーグ一部に所属しています。今回フィナンシェ上で発行されるクラブトークンは FC カリアトークンとして販売されるということです。FC カリアトークン購入者は特典として、クラブの一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや、保有しているトークンの割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっています。また一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるということです。現在発表されている投票企画案として、新グッズのデザインを投票や選手集合写真の撮影場所投票、月刊ラジオ翌月ゲスト投票、抽選特典案としてサイン入りアイテムプレゼントや限定イベントご招待、キックインセレモニー体験があります。トークンの初回販売期間は5月9日11時から6月20日21時の予定となっています。はい、本日のニュースは以上となります。そして週末に新しいコンテンツ出させていただいております。 Web3 エンタメで世界ナンバーワンを目指すゲーミファイ企業 DEA の取り組みです。シンガポールを拠点にグローバルでゲーミファイプラットフォーム事業を展開するデジタルエンターテインメントアセット DEA が事業戦略発表会を4月27日に開催しました。DEA はプレイトゥーンアンをコンセプトとするゲーミファイプラットフォームプレイマイニングを立ち上げており、トレーディングカードバトルゲームのジョブトライブなどをリリースしています。また今年1月より国内暗号資産取引所ビットポイントではプレイマイニング上で使用されるユーティリティトークンのディープコインの取り扱いが開始しています。今回の記事ではそんな DEA の日本で初めて開催された事業戦略発表会の様子をレポートでお届けしています。ぜひご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。